バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、今回はですね、趣味趣味ミュージック、音楽のコーナーをやってみたいと思います。それでですね、取り上げるのはですね、戸川純 with バンピリア。それから、集団行動というユニット、それから、ライムスターが出演した、コネクトンナイトっていうね、ちょっとビクターのレーベルさんのイベントがあったんですけれども、こちらのね、ちょっとイベントで、見たアーティストのお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、もうちょっと前になるんですけど、4月14日の金曜日夜にですね、ビクターのレーベルの、ちょっとしたイベントに、ちょっと伺ってまいりまして、さっきお話ししたみたいに、このイベントはですね、なんといっても戸川純が出ると。で、僕戸川純さんってね、80年代にこう結構奇抜な感じのこうアーティストとして、まあ一世を風靡したというかね、大体その頃を過ごした人は知ってるっていう形のこう異色なアーティストの方なんですけれども、もう 4,5 年ぐらい前から音楽活動をずっと続けてるっていうのは知ってたんで、一回生で見てみたいなと思ったんですけど、なかなか機会がなくてですね、今回初めて、やっと見ることができたんですけれども、その戸川純さんの話はちょっと後回しにしまして、このイベントですね、ビクターのレーベルが主催してるっていうことで、4組のビクターのレーベルのアーティストが出てきたんですね。1つ目のアーティストとして出てきたのが、シリウスっていうアーティストですね。で、この彼はですね、一人でこうラップの歌をこう作ってるっていう感じのアーティストなんですけれども、まだ全然若くてですね、ちょっといろいろごめんなさい、調べてないんですけれども、本当にまだデビューしたてみたいな感じで、で、歌ってる内容とかも、その、一人ぼっちで、なんかその、結構、引きこもりだった俺が、なんか歌と出会って、今こうして いることができたみたいな感じの歌で、すごくね、良かったんですよ。僕が、もし、今、20歳で、ちょっと音楽的センスがあって、もうちょっと背が高くてイケメンだったら、俺こんな歌作ってんな、みたいなね。なんだそれって言われそうですが。そんな感じでね、僕は青臭いっていう言葉って、あんまりいい言葉とは知っては使われないですけれども、青臭いってすごくいいことだなと思っていて、いい意味でその青臭い感じっていうのが僕はすごく共感が持てて、なかなかいいアーティストだなと思って、今後もね、頑張ってほしいなと思ったりしています。で、次に出てきたのが、僕全然知らないで見てたんですけど、集団行動っていう名前のユニットでした。で、ボーカルに、結構可愛い女の子がいて、ギタリストと、ドラムと、ベースと、キーボードがいたんですけれども、正式メンバーはこのボーカルの子とギタリストの、まあ、彼だけらしいんですね。で、そのギタリストの彼が、こう、ステージに出てくるなりですね、我々はメンバー募集をしておりますと。で、まあ、年齢、性別、プロ、アマ、問いませんと。なんか、要は誰でもいいから、バンドメンバーになってくれっていう、なんか、よくわかんない。そのメンバー募集をしてから、こう、スタートしたんですね。で、まあ、ボーカルの女の子がですね、歌を始めたんですけれども、まあ、とにかくこの子ね、すげえ可愛いんだけど、もうボーカルにパワーがなさすぎ。みたいな感じで、この感じですかみたいな感じで、すごい弱い感じで、なんか、普通にこう、もう普通に、もう、まだ、大学4年生って言ったかな、の女の子が本当に、いいよ、ステージで歌ってみなよって言われて、私いいんですかって言って歌ってる感。なんかそういう感じだったんですね。で、しかも1曲目なんかなんとなく歌詞見ながら歌ってるし、下の方見て、ダメでしょみたいな感じで、僕すごい弾いてたんですよ。なんだかなつって。で、まあ2曲目、3曲目ぐらいから少しだんだんこう、乗ってきたんですけれども、何がね、こう、気になったか、目についたかっていうと、この、ギターがすごい上手いんですよ、このギタリストの方。で、すごいギター上手いなって、トレーナーみたいな服着て地味だったんですけど、ギター上手いなと思って、相対性理論ってね、僕好きなんですけれども、ユニットがあって、相対性理論のギターにすごい似てるなと思って、なんか、そのね、こう、弱々しいボーカルの女の子がいてっていう感じとかも、なんか相対性理論っぽいなと思って見てたら、本当にこのギタリストの方、相対性理論の ギタリストの方だったんですよね。安倍修一さんっていうのかな。うん。で、もう、あの、相対性理論はね、そういう、こう、あの、薬師丸悦子っていうボーカルで、あの、ちょっとね、あの、女の子が軽く歌う感じでね、あの、結構、ラブズッキュンとかね、こう、そういう軽い歌をこうね、歌って、でも演奏めっちゃかっこいいみたいなところが売りだったんですけども、もうこの人だったんです。まさにそのもので、だから、僕相対性理論もちょっと生で見たいなと思ったりとか、この人のギター生で見たいなと思ったら、思わぬ形で見れてしまったっていうね、まあ、あの、思わぬ出会いがあったり、ということで、この集団行動、6月28日にファーストアルバムが出るそうなんで、うん、あの、ちょっと気にしてみたいなと思っております。はい。その次に登場したのが、我らがライムスターですね。僕もライムスターは大好きなんですけどね。で、来月はまたあの、ライムスター主催のフェス、人間交差点っていうフェスがあるんで、こちらもまたちょっと行きたいなと思ってるんですけども、もうライムスターは僕はあの、ラップグループいろいろありますけれども、僕があの、ラップとかをこう、ちゃんと向かい合って聞くようになったのはもうライムスターのおかげだし、うん、やっぱりすごくね、あの、思い入れもあるし好きなグループっていうことで、今回のイベント足運びのも、ライムスターが出てるからっていうところもすごく大きかったわけですよね。うん。で、ライムスターの安定のクオリティ、キングオブステージを目の前でね、結構あの割と小箱で楽しめたっていう感じなんですけれども、ですね、あの新曲ですね、新曲あのドラマの主題歌になっているマイクの細道っていう曲がありまして、これ埼玉のラッパーっていうあの映画にで3部作があるんですけども、これの今ドラマ版がテレビで深夜に放送されていて、この主題歌をライムスターがやっててマイクの細道というね、あの曲なんですけど、これを披露してくれたりとか、あとはまあ、最近のこう、割とヒット曲、ヒットナンバー、シングルカットされた人間交差点ですね。あ、これなんかですごい盛り上げてっていう形でですね。あの、ライムスター安定のステージ楽しませていただきました。来月のですね、あの、ライムスター主催のイベント、人間交差点も楽しみにしております。はい、というわけでですね、ライムスターもね、あの、MC で、この後戸川純が出てきてみたいな話をいろいろしてたんですけど、戸川純さんというのは80年代のレジェンドっていうことでですね、まさに、そんな感じですね。戸川純さんといえばですね、まあ、知らない人にわかりやすく言うと、鳥居みゆきさん、お笑いのあの人なんか完全にもう、こう、戸川純さん、リスペクトして影響を受けてっていう感じなんですね。で、まあ、戸川純さんは、まあ、歌手、アーティストなんですけども、たまに役者としてなんかドラマで行ったりとかもしてたりとかするんですけど、基本的にはこう、歌手、歌を歌う人なんですが、まあ、とにかく彼女のすごい世界観をもう爆裂させて歌うっていう感じで、うん、好き好き大好きっていう曲と、レーダーマンっていう曲なのが代表曲かなと思うんですけども、ちょっとその前にね、売れる前とかに出したアルバム、玉姫様っていうアルバムがあって、で、それなんかは、女の女性の生理、うん、をテーマにした、アルバムだったりとか、うん。で、あとはその、昔のあの、昭和、ね、昭和初期の頃の歌とかを、そういう歌ばっかり歌うゲルニカっていうユニットをやったりとか、あとは、ヤプーズ、戸川純とヤプーズっていう、まあそういうユニットをやったりとか、うん。とにかくね、その代表曲の好き好き大好きっていう曲なんかも、うん、私のことを好き好きって言わなきゃ殺すんだっていう歌詞があったりとか、うん、でとにかくもうパフォーマンスもヒャーみたいな感じで、うん、まあインパクト大なわけですよ。で僕もこのライブの後また YouTube とか改めて見ちゃったんですけど、まあとにかくやっぱこの人すごいインパクトあるし、うん、すげえなっていう、なかなかこうこの人と、うん、匹敵する、うん、同じようなパフォーマンスできる人は未だにいないなと思ってて、で、まあ今の若い本当に20歳ぐらいとかね、あの20代前半とかでも、まあちょっとした今80年代ブームみたいのがあると思うんで、なんかそういうのに感化されて、なんか80年代に生まれたかったみたいな女の子って割といるんですよね。僕少なくとも僕が知ってる限り、でそういう80年代カルチャーみたいのすごいハマってる女の子とか、もう戸川純神みたいな感じで、あとあれですね、今結構近いといえば大森聖子だ。うん。大森聖子みたいな、ああいうこうパフォーマンスを80年代にやってたっていうのが、まあ、戸川純さんなんですよ。うん。で、まあ、とにかく、もうすごいインパクトあるし、あとね、こう、ルックスがね、割と可愛い顔してるんですよね。ウィアーみたいなね、鳥居みゆきみたいな、ウィアーみたいな感じ。鳥居みゆきさんもまあ、いい女じゃないですか。 うん、で、まあ、ああいう感じで、なんか割とこう可愛らしい顔してるのに、なんか、やべえな、この子みたいな。なんかすごくね、そういうところの危うさみたいなのも、また彼女の魅力だったりとかしてっていう、まあそんな彼女なんですけれども、まあね、80年代からね、もう30年とか経って、今どんな感じで活動してるんだろうと思って、で、最近も全然ビジュアルとかも、あんまり、っていうか全然表に出ないんですよね。で、まあ一部の噂ではもうすげえおばあちゃんになっちゃったよみたいな話を聞いてたんで、僕も、まあそうなのかなーなんて思って、あんまり期待しないでおこうかなーなんて思ったんですけれども、今回ですね、この戸川純水、ヴァンピリアっていうね、このヴァンピリアっていうこの、オルタネイティブバンドと一緒にこう出てきたんです。で、まあこの、対バンなんで、ライムスターが終わった後、こう、いろいろね、ステージセットをいろいろやるわけですよ。そしたらもうこのセットがすごいの。ツインドラムに、もうギタリスト、ギターが3人いて、うん。で、もうキーボードなんかも両脇にあったりとか、あともうバイオリニストがいたりとか、もうとにかくすごいんですよ。もう総勢10人以上のなんかそういうね、このヴァンピリアのユニットが、もういろんなセットぐわーっと構えて音出してとかしてて、何が始まんのみたいな。で、その中心に、こう、椅子とね、譜面が置いてあって、まあ、戸川純さんここに座るんだろうなってわかるわけですよ。だけど、まあ、本当にその戸川純のパフォーマンスが、このね、すごいこのヴァンピリアのオルタネイティブバンドの音に潰されないで、うん、ちゃんと機能するのかなっていうのが心配になるぐらいな感じの、すごいうわーっていう感じでね、うん、このオルタネイティブバンドが音合わせをしたりとかしてるわけですよ。どんなステージ始まるんだろうなと思って。ちなみに、戸川純さんは、活動35周年ということで、ちょっとこの年明けぐらいにセルフカバーアルバムを出して、で、それを一緒にやってるのが、このヴァンピリアっていうこのね、オルタネイティブバンドの面々ということらしいんですけれども、とにかく僕はそのアルバムとかも全然聞いてなかったりとかして、でもとにかく何のこう予備知識とかもなく、無防備な状態で、今回のこのね、戸川純 with ヴァンピリアの、パフォーマンスを目の当たりにすることになったわけです。で、まあ、いよいよ時が訪れまして、戸川純さん出てきたんですけれども、まあね、本当に、まあ、さっき言ったみたいに、そのね、もう20代で若い、もう20代前半ぐらいの女の子で、うん、ちょっと80年代とかにハマってる女の子たちとかもいれば、もう往年のファンとかでも僕なんかよりもちょっと年上で、うん、結構いいお年の男性女性とかも、もう目をキラキラ抱えせながら、戸川純の出番を待ってるわけですよね。純ちゃんなんつって、もうおじさんとかも言ったりとかして、うん、で、登場した戸川純さんは、もう本当にびっくりするほど、どこのおばあちゃんですかみたいな感じのね、ちょっともう、もさーって出てきて、しかもすごい華奢だったあの戸川さんが、なんかすごい太ったおばあちゃんみたいな感じになってきて、で、まあ戸川純さんなんでね、服装とかももう、ワンピースにも、ゴスロリみたいな格好して、でっかいリボンしてみたいな感じなんですよ。で、たまに、まあ、どことは言いませんが、こう、ある商店街みたいなところに行くと、そういうこう、危ない感じのおばあちゃんとかってたまにいますよね。イメージ湧きますよね。なんか、もう、そういう人が来たみたいな感じで、うわーいーみたいな感じで。僕は、ごく控えめに行ってびっくりしましたね。みたいな感じで。こんなんなっちゃったのって、まあ正直ショックでした。結構ね、まあ、エキセントリック、昔からエキセントリックの人だったけど、まあ、割と、ちょっと危なっかしいところもありつつ、なんか割と可愛らしいルックスだったあの人が、草間彌生さんが元ババアになったみたいなイメージで、で、しかもゴスロリみたいな格好してるわけですよ。うわーみたいな、人ってこんなに変わっちゃうのみたいなところがあって、僕、本当にね、ちょっとショックって、まずそれが来ちゃったんですけれども、うん。まあそれでもね、皆さんをのもう待ってたファンはもう温かい目で、純ちゃん、純ちゃん、かわいいなんて、かわいいかこれみたいな感じで、かわいいかわいいなんつってキャーキャー言ってね、ありがとうみたいな感じで、もう、で、まあ後で調べたんですけども、戸川純さんまだ56歳なんですよ。で、まあそんなね、よぼよぼになる年ではないかなと思うんですけど、まあね、妹さんがちょっと自殺して亡くなられちゃったりとか、まあいろいろあったのかもしれない。よくわかんないですけども、まあちょっとね、 びっくりしました。同じ56歳といえば黒木ひとみさん、浅野温子さん、まだ現役ですごく綺麗で、バリバリでいられる方がいっぱいいるのに、なんか戸川純さんも昔ねちょっと可愛かったのにみたいなのが、とにかく今でも僕はちょっと思い出すとびっくりっていうか、ちょっとねはぁみたいなマジかみたいなところはあるんですけども、まあそんな戸川純さんが現れまして、もうとにかくこのバンピリアのね、このもうクラシカルでありロックであり、なんかこのメタルでありみたいな感じでドーンって音に合わせて、まあ1曲目第一声を発声しました。でもそんなね、びっくりするような感じの戸川純さんだったんですけども、第一声を発した途端僕はもう本当に安心して、あ、すげえ現役で歌ってる人の声だって思ったんですよ。で、僕らが待ち望んでたイメージするあの戸川純のボーカルっていうのがバーンって出てきたわけですよ。なので、あーよかったーと思って、そっからもう本当に戸川さんのね、世界、戸川純の世界。もうこのバンピリアっていうすごいね、バックバンド、もう強烈なパートナーをタッグを組んで、すっごい世界がそこからは広がっていました。もう本当にね、僕もまたこのバンピトガウィズ、ジュンウィズバンピリア、また生で見たいなと思ってね、ちょっとなんか忘れられない一夜になりましたね。とにかくそのバンピリアの強烈な、完成された、勢いのあるサウンド、メンバーの力っていうのと、まあその戸川純さんのそのちょっとまあ見た感じのギャップもありましたけれども、まあそれでもちゃんともうボーカル歌を始めたら、もうあの戸川純さんがもう見事に再現されたっていう、まあそのインパクト、それからなんかそのステージを見てるその老若男女のオーディエンス、観客の感じっていうのがね、とにかくもう一言で言えばその空間がめっちゃシュールなわけですよで、そのシュールな空間にいる自分っていうのが、なんか、わあ、すげえな、シュールだなっていう、なんかすごいところに立ち会ってるなみたいなことをすごい感じたっていうかね、すごい面白い体験してるなっていう感じがあって、僕もいろんなイベントレポートとかライブ取材とか結構してて、いろんなアーティスト生でいろんな人見てるし、会ってるんですけれども、なんかとにかくインパクトっていう面では、ちょっとこの戸川純 with バンピリアはぶっちぎりかなっていうぐらい、ちょっとビビりましたね。なんかいろんな意味ですげえもん見たなっていう、のをなんか体感した夜になりました。で、戸川純さんもね、なんかそんなこう、うわーって感じだったから、なんかこの人とか話したら、こう、なんか厄介なんだろうな、みたいな感じかなと思ったら、すごく周りの人には気使う感じ、なんかその優しさみたいなのもあって、なんかごめんね、ありがとね、なんて一生懸命言って、あのバンドのメンバーとかも、そういう戸川さんをすごくリスペクトしてて、温かい目で見て一緒にやってるっていう感じとかもすごい伝わってきて、なんか、そこら辺もすごく面白かったし、なんか、ね、ちょっと戸川さん、これからも、現役で元気にいろいろね活動を楽しんでもらえたらいいなと思って、まあそんなことを思いつつ、またちょっとねなんかハマりそうだなこれみたいな感じで、すごくまあね ストレンジャーズのパラダイス的な一夜になりました。はい、今日の話はこんな感じでございます。ね、皆さんもちょっと興味持ったらぜひ、戸川純 with バンピリア。すごいね、生で見ると、いろんな衝撃のある、なんかこう、ユニットだと思うんで、ぜひ、見ていただければと思います。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。今回は音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックでですね、まあ、ちょっとスペシャルな、ちょっとイベントのお話をさせていただきました。それではまたー。